かくれんぼ。善太は一人で留守をしていました。お母さんは、すぐ帰ってきますからね、そう言って出て行かれたのです。それで座敷のお父さんの机に向かって、椅子から足をぶら下げてキャラメルを食べていたのです。キャラメルはすぐなくなりました。それでもお母さんは帰ってこられません。キャラメルがそんなに早くなくなったということも不思議なれば、お母さんの帰ってこられないということも不思議です。あまりに早く時が経ちすぎました。それでキャラメルの箱の中を覗いたり、机の下の方を見回したりいたしました。けれどもキャラメルはどこにも残っておりません。ではやっぱり食べてしまったのです。そうとしたら、これからどうしましょう。時間の立てようがないじゃありませんか。考えました。首を傾け傾けしてみました。うん。いい考えが浮かんだのです。かくれんぼをやってみよう。そこで、部屋の隅に行って両手で顔を隠しました。もういいかーい。大きな声で呼びました。まだだよー。どこか遠くでこんな声が聞こえたようです。そこでまた大きな声を張り上げました。もういいかーい。まだだよー。声が次第に遠くなっていくようです。もういいかーい。もういいよー。遠いかすかな声でした。ではもう隠れてしまったのです。探しに出かけなければなりません。しかし、声は一体どこでするのでしょう。風呂場の方にも思えれば、押し入れの奥の方にも思えます。行ってみましょうか。ちょっと怖くなりました。もう一度呼んでみましょう。もういいかーい。もういいよー。やっぱり声がしております。困ったことになりました。行かなければならんでしょうか。あ、そうです。いいことを思いつきました。探しに行くことはやめて、今度はこちらで隠れてやりましょう。怖くても何でも隠れておりさえすればいいんですもの。本当にそうです。そこで、善太は顔を塞いでいた両手を離して、その辺をキョロキョロ見回しました。ありました。玄関にお父さんの街灯がかかっておりました。飛びつくようにそこに駆け寄ってその中へ入りました。そして両手で前の合わせ目を握り、そこをしっかり押さえました。ところで、どうしましょう。もういいよと言ったものでしょうか。言わないものでしょうか。やはり言わない方がいいでしょう。もし行ってあちらから訪ねてきたら困りますもの。それで善太は息を凝らしてじっとその中に縮かんでおりました。と、あれ?なんだか声が聞こえるようです。もういいかーい。気のせいでしょうか。そうです。きっと気のせいです。怖い怖いと思うので聞こえるような気がするのです。いやいや、あれ?また聞こえてきました。もういいかーい。遠い遠いところのようです。どこともわからないところなんです。それが、だんだんこちらへやってくるようです。それにしても、あの声は一体誰の声でしょう。聞きつけない不思議な声です。 子供でもなければ大人でもありません。女でもなければ男でもありません。人間らしくないのです。お化けです。きっとお化けです。かくれんぼの魔物です。だんだんだんだん近寄ってきました。ゼンタを探しているのです。もういいかい。恐ろしいものです。きっとこの魔物は頭から黒い大きな布をかぶって、その合わせ目から恐ろしい黒い目を光らしているのです。そして子供を見つけたが最後、その黒い布を頭からかぶせて、どこか遠くへ、お父さんもお母さんもいないところへさらっていってしまうのです。もう目の前へ来たようです。声がぴったりしなくなったのです。ゼンタは街灯の中で小さく小さく縮こまってブルブル震えておりましたが、魔物はいつまでもゼンタの前に立ってじっと動かないでおりました。
もういいかい、まだだよ。
お母さんは一人縫い物をしていて、そんな声を聞きました。どこでしょう、誰でしょう。隣の家で子供たちが遊んでいるのでしょうか。それにしてはなんだか近いような気がしました。家の中でのような気がしました。いや、ゼンタの声のような気がしたんです。でもゼンタが亡くなってからもう三月にもなるんです。そんなはずはありません。そうとすれば、それは全く気のせいです。気を散らさないでせっせと縫い物をいたしましょう。でも、あれ？
もういいかい、まだだよ。
今度ははっきり聞こえました。気のせいではありません。誰？ついお母さんは首を後ろに振り向けて、声の下と思われる方を向いて言いました。誰の返事もありません。やっぱりやっぱり気のせいでした。ゼンタがどこかで遊んでるように思えたり、裏の柿の木の辺からついひょっこり出てくるように思えたりする。それと同じ気のせいです。でもお母さんは言いました。つい行ってみたくなったのです。ゼンタちゃん、お母さんをからかっちゃいけませんよ。お母さんは本気にしますからね。声はそれきりやみました。お母さんは縫い物に精を出しました。何十分経ったでしょう。それとも何時間経ったでしょう。お母さんは縫い物に精を出しながらも、やはりゼンタの声を待ち続けました。でももう声がしなくなったのですもの。どうすることができましょう。やっぱり声のしないのも寂しいものです。で、またお母さんは口の内で言ってみました。ゼンタちゃん、どうしたの。かくれんぼはやめたんですか。かわいそうなことをしました。せっかく家のどこかに来て一人で遊んでいたものを、あんなことを言って叱らんでおけばよろしかった。がその時、ふとお母さんの口をついて、
もういいかい、
こんな言葉が出てきました。と、あれ、
まだだよ。
ゼンタの小さい子供らしい返事です。ゼンタちゃん、まだいるの。これには返事がありません。そこでまた、
もういいかい、まだだよ。
お母さんは立ち上がりました。全くどこかにいそうなんです。隣の部屋でしょうか、茶の間の押し入れでしょうか、座敷の机の下でしょうか。
もういいかい、
こう言って耳を澄ましました。
まだだよ。
どうもどことも見当がつきません。押し入れの中のようでもあるし、風呂場の方角のようでもあるし。お母さんは押し入れを開けて呼びました。風呂場の戸口に立って呼びました。座敷の真ん中でも呼びました。家の外に出て周囲を一回りしながらも呼びました。押し入れを開けた時には布団の下に潜っているゼンタの小さな体が見えるような気がしました。風呂場を覗いた時には風呂場の桶の蓋をのけて笑い笑い小さな頭が覗くような気がしました。家の周囲を回っている時には角を曲がり曲がりえへへっと隠れていくゼンタの小さな首筋を見るように思えました。でも、なんというゼンタはいたずら小僧なんでしょう。声ばかり残して、押し入れの布団を片付けても、風呂の蓋をのけてみても、家の周囲をかけてみても、その小さな姿はどこにも見えないでしまいました。ただその声ばかりが、
まだだよ、
と、何度も答えるばかりでした。